はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は23時25分でございます。9月15日水曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。はい、まあ、というわけでですね、本日も行われておりました17時45分からメットライフドームで、西武対日本ハムの第、16回戦でございます。本日の結果をもって西武6勝7敗3分けというところで、我々の1勝ち越しというところは変わらずでしたが、まあ、五分の戦いというよりかは、我々ちょっとしたやっぱりこう歯車のね、噛み合わなさというのが出たなっていうのが、見られた試合でした。幸先よくね、ワンボールのツーランが出て先制したんですが、ね、その後3回もタイムリーを打って非常にね、いい打撃だなと思ってたんですが、まあ、4回以降どうしてもちょっと追加点を取ることができずにね、先制中押しくらいまではともかく、やっぱりダメ押しの一手を打って相手の勢いにとどめを刺しきれなかったっていうのがあります。で、相手の勢いにとどめを刺すっていうために必要なことっていうのの第一がやはり得点です。バシッと2点3点取って、まあ、点差をつけてしまえば、それだけ相手の心理的な、まあ、やってやるぞっていう機運っていうのはぐっと下がります。で、そのために何が必要か。ね、まずは点。そしてもう一つは、やはりね、ピッチャーの作り出す守備のリズムなんですね。今日は伊藤くん非常に調子が普通でした。良くもなく悪くもなく。ね。点を取られないってことに関しては非常に今日も頑張ってくれましたが、ちょっとやはりフォアボール、それから、まあ、制球面でもそうでしたし、ね、ロングヒットを食らうっていうのもありました。内容からすると本当に可もなく不可もなく、良くもなく悪くもなくという形でしたが、何より痛かったのが、彼自身で守備にいい流れを持ってくる三者凡退をクリエイトすることができなかったこと。今日、伊藤くんは初回と5回、それぞれ最初の登板と最後のイニングで、点を取られてしまいましたが、そういうところ以外の2、3、4回のどこかでね、三者凡退を取って球数をぐっと抑えれていれば、6回まで投げ切れた可能性があるんですね。で、6回まで投げ切れていれば、7、8回を宮西堀で行くことができた。そして、7、8回を宮西堀で行くことができれば、9回に杉浦を投入できた。っていうことを考えると、今日の8回がそのままなかったって可能性もあるわけですよね。やはり先発ピッチャーとしてきちんとアウトをクリエイトして、6、7、8、ね、長い回投げれば投げれるほど、後ろの負担、それから試合全体の流れっていうのをちゃんと支配できるっていうことですよね。ですから伊藤くんは今日は、負けないピッチングはできたんですが、ちょっと勝つためのピッチングっていうところで、やや、力不足でしたね。そういう意味ではね。球数も多くて、フォアボールも4つ出しました。先頭バッターを許したっていう回も結構多かった。今確認してみますが、まあ、そうですね。先頭バッターが出たのは、すいません。多くはなかったわ。嘘ついたわ。逆に先頭バッターを出したのは5回だけでしたね。でも、それ以外のところでもやっぱりワンアウトを取ってからヒットを食らう、連打を食らうとか、そういうちょっと不安定な要素っていうのは多かった。ここは、やはり伊藤くんとしては、まあちょっとね、自分でもリズムが悪かったと本人がおっしゃってましたが、そういうところだったんじゃないかなと、いうふうに思いますね。で、まあ、6回、7回の宮西、井口は非常にいい投球でした。特に宮西なんかはね、きっちりと手玉に取って、ビシャッと抑えるという、本当に、堀くんの三者凡退を呼んだのも多分宮西の好投なんですよね。だからそれぐらいに宮西の回答ランマっぷりってのは非常に目につきました。本当今日の試合の一番良かったピッチャーだと思います。ですがその代わりにやっぱり8回でしたよね。本来ビシッと締めてくれるはずの、まあ8回ね、1.18 防御率のね、井口くんを投入したんですが、先頭バッターにあえなくツーベースを浴び、栗山、ね、続く栗山拓実の初球を、まあ、完璧に捉えられて、同じくヒットを食らって、一発で帰ってこられると。 というところ、その後にね、ゲッツーってもう後の祭りですよね。伊藤くんの勝ちも消えてるし、試合も振り出しに戻っているという状況。あの、投球内容としてはマイナス200万点って感じでしたね。何がマイナス200万点っていうか、僕が一番気にしてるのは、まずその、殿崎に対する攻めに関してはもう仕方がないと思うんですよ。まあ、本当は仕方がなくないんですけど、殿崎修太っていう選手はやっぱり器用ですし、足もあるし、出したくないんですよね。で、三振を取りに行こうとするわけです、とにかく。で、内野安打もあるし、なるべくなら三振を取りたいと言って、投げた決め球のフォークがドア豆に入って、ツーベースを食らうというところですね。ここまではまあいいでしょう。最悪、1億を譲ってここまでは良かった。ただ、次の、その打順を考えた時にね、必ず栗山匠っていうライオンズの魂、スピリッツの中心の選手が来るわけですよ。そして大ベテラン。これまで2000本放っている高打者。ね。状況もよく読めてる。何があったって最低限の仕事はしてくるだろうなって想定はつくわけじゃないですか。何があったって絶対にランナーは進塁してくるだろう。ってことは、最低限ランナーの進塁で終わればラッキーなんですよ。となれば、まず慎重に攻めて、ね。ヒットは打たれないようにしよう。殿崎ですから、ヒット1本あれば帰ってこれちゃうぞと。いうところを考えるわけですよ。ライオンズ野球なんだから機動力もきちんと使ってくる。で、とにかくヒットを打たれたら今日は終わりだというぐらいの緊張感を持って投げたかい、その初球の抜けフォークっていう話ですよね。うん。で、要は初球に殿崎に打たれたのよりもさらに甘いフォーク、さらに高めに浮いたフォークを投げて、ツーダを食らうわけですね。で、これではあまりに内容がない。ここに関してはちょっと申し訳ないんですが、今日はバッドでしたね。ここの、この初球はもうバッドでした。めちゃくちゃにバッドでした。うん。これは失投とは言えないんですよ、逆に。絶対に失敗してはいけない一球を、ものの見事に最悪の失敗をしてる。絶対に追いつかれたくない場面ですよね。そして、相手を考えたら、めちゃくちゃな好打者ですよ。ね。いかに打ち取ろうかって考えたら、初球は絶対に慎重に入るべきです。それを、フォークを選択するのであれば、何があろうと、叩きつけてもいいやっていうぐらいの低めじゃないとおかしいんですね。フォークっていうのは、ストライクゾーンからボールになるから振るのであって。でも、井口くんの投げたコースってのは多分、僕の想定では、ギリギリストライクゾーンの、アウトローにビタって収まるコースで投げていたはずです。あれでは、何があろうと、三振を取るとか、空振りを取るとか、同点にしたくないとか、ヒット打たれたくないとか、最低限にしたくないとか、っていうことの前に、コンタクトされてしまいますから。で、ましてや、コンタクトできるところならヒットにはなる可能性が絶対にあるわけですから。ましてや、一球前に投げた失投と同じ場所ですから。これではちょっと褒められたものではないですね。ここに関しては申し訳ない。今日だけはここバットつけさせていただきたい。井口くんが数字以上の信頼感を得るリリーフの柱になるためには、こういう甘さを取り除いていかないといけない。これは非常にいい学びだったと思います。ここは学んでいかないといけないですね。うん。ですから、やはりセットポジションという要素。ね、僕が昨日、おとといずっと言ってます。セットポジションになると投球の強度が弱まるよっていう、この一点。それから、この打順というか、ランナーとバッターを考えたときに、ヒット一本打たれたら同点でおしまいだっていう、この危機感。そして、バッターそのものは栗山匠っていう好打者なんだよ。絶対何があっても最低限はしてくるはずだという過程で臨んで、最低限なら OK だ。でも、それぐらいに厳しいコースを投げたかどうか。っていうところの3点。この3点において警戒心が非常に薄かったと言わざるを得ないですよね。ですからここに関しては本当にちょっと正直ミスだったな。このバッテリー間のミスだったなというところです。ここでちょっと、いろんな落ち着きをなくしたのかわからないですが、次の回バッターボックスの回ってきた清水くんは、バントを2回失敗して、で、空振り三振というところで、非常に内容がちょっと淡白だったな、っていうか、ベンチ帰っても無然としてましたし、何かちょっと思うところがありそうだな、という。ただ、あそこは確実に1個送りバントをしておけば、まあね、2塁に、まあ、結果その後満塁にはなりましたが、かといってね、 すべてが良かったかって言われね、結果オーライになったかもしれませんが、普通だったらそこは普通素直に送りバントのシーンですね。1点でいいんですから、最悪。2点3点と取ろうと思わないわけですからね。思ってもいいんですけども。まあ、打たせて欲しかったんだろうなという気持ちは察しますが、あそこは冷静に送りバントを決めて、ね、涼しい顔して帰ってきて欲しかったなっていうのも含めて、ちょっと今日この8回のバッテリーっていうのは、かなり、冷静さを欠いてしまったなというような気がしています。ワンボーロンはすごい良かったんですけどね、野村くんと浅間くんにもう一本どこかでヒットが出ていれば違った展開になったかもしれないなというふうに思います。はい。ではお便り読んで最後にしましょうか。みゆさん、ありがとうございます。いつも。いつも配信ありがとうございます。週末のホークス戦はいい試合でしたねと。ホークスの札幌ドーム不敗をストップできたのも良かったと思います。今日からのメラドの西武戦ではぜひとも順位入れ替えになるように頑張ってほしいです。ということはこれ昨日ね、届いたお便りってことですね。すいません。はい。先日、献血の件調べてみました。赤十字社では輸血や、臓器移植を受けたことがある方は、現在の検査方法では検出できない未知のウイルス感染の可能性が考えられたため、輸血の安全性を可能な限り高めることを考えてご連携をいただいています、ということでした。と。まあ、僕もなんか割と適当なこと言ったような覚えがありますが、はい。でも献血に関してはね、本当にまず必ず行ってね、問診を受けて、で、チェックをして帰ってきてくれるだけでも十分なんですよ。だからとにかく行ってみてほしいなっていうふうに思います。怖い人とか針に恐怖症がある人は行かなくてもいいですよ。うん、そういう人以外はね、健康な体を持って健康な肉体を持っている人は、ぜひ、手軽なね、お手軽な、社会貢献のうちの一つであるところの献血っていうのを、ぜひ選択肢にね、お時間のある方は成分献血、お時間のない方は全血献血でね、ぜひ貢献してみてほしいなというふうに思います。まずは行ってみましょうというところで、何の話かよくわからなくなりましたが、今日の、配信はここまでにしたいなというふうに思います。ありがとうございました。また明日。